解体者の夜ヘルス。
ヒイラギスカサは俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
立ち帰り癒した組、三浦朝さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということでですね、だから今週ですか、7月9日木曜日、二次元再退社の夜の井戸端会議、今回のテーマは3人の3次元あれこれということでですね、阿佐ヶ谷ロフトさんの方で、久々のライブ開催となりますけれども、
はい、
まあちょっとね、なんかこの収録の本当、はい、今日のタイミングで割とちょっと
つい先ほど速報が
入って、はい、またちょっと都内で100人超えみたいな話も出てますんでですね、はい、本当ちょっと皆さん無理せず、
はい、で配信でも見れますんで、
まあ、配信もねありますんで、本当にちょっと、はい、もうご自分の体をご自愛してもらってですね、
うん、そうですね、
ライブも対策はしてはいるんですけれども、
はい、
移動中とかもねありますし、
そうそうそうそう、
はい、なので、まあ、ちょっと状況を見つつよろしくお願いしますということですね。
はい、
はい、まあ、ただチケットはまだ前売り扱ってますし、配信に関しては、はい、当日以降も1週間は買って配信を見れますんでですね、よろしくお願いいたします、は
い、来てください。
はい、
ね、来てください。はい、
ということでですね、もう7月に入って、まあ新番組の話かなと思ったんですけれどもですね、
はい、
まあこの収録の時点でも、まだ新番組が始まっていませんということでですね。
そうですね。
はい。
皆さんなんとなくご想像の通りではあるんですけど。
はいはい。なので、まあ、春アニメになりますか。まあ、全クールの話を。はい、で、今回ね、はい、A パート、はい、まあ普通にいつも見たく今期話をしてですね。で、B パートはちょっと、はい、最終回縛りみたいな感じで、ちょっと、うんうん、A パート、B パートにわたってですね、はい、アニメの見た話をしていきたいんですけれども。
前期アニメの話。はい。
はい、はい、はい。まあでもちょっとさっきね、今週どの辺の話しますみたいな話したときに、もう3人一致で、これでしょ。
満場一致で。
話が出たのがですね。
はい。
まあ、かぐや様は告られたいの。
告らせたい。
告らせたい。
ごめんなさい。告、はい、もうごめんね、寝起きなんで。
かぐや様は告らせたいの11話。
11話。
はい。
はい。これ良かったですね。
いやー、あんな、ね、ずっと気にはなってた。なぜあんなに嫌われてるのかっていう石上くんの、はい、
石上くんの過去回の謎に迫、はい、過去の謎に迫る回だったんですけれども、
はい、
いやー、あんなもうちょっとポップな理由とかかとも思ってたんですよ。なんか、うんうんうん、作風的にももうちょっとっていう、でも結構ヘビーな、
はい、
ね、うん、
過去がね、
まああれですよね、石上くんに対してすごくまあ、中等部の頃ですか、あれは、
はい、
中学生時代に、まあ、優しかった女の子がいて、
うん、
で恋愛的な感情ではなかったんだけれども、すごくその子に救われてたんですよね、石上くんは、
う
ん、
そうですね、うん、
まあ、そもそもちょっとクラスのちょっと隅っこにいるような存在にちょっと話しかけてくれたりとか、他の人と同じ感じで接してくれてた女の子がいたと、はい
は
い、
うん、でその子に、まあ、彼氏ができたと、
うん
うん、で、その彼氏が実は、ゲス野郎だったってことを石上くんが知ってしまうんですよね。
うん。うん、浮気してね。
浮気して。で、なんか多分あれ、こう、はっきりとは描写されてないけど、おそらくなんかこう、まあ、やりさのパーティーみたいのに連れてこうとしてるようななんか電話のやりとりとか、うんうんうん、あと、おそらくはなんかこう、良くない写真を。そうそうそう。まあ、なんか撮ってたんじゃないかみたいなのがあって、で、うん、なんかピンポンってなりましたけど大丈夫ですか？
すいません、なんか荷物届いたっぽいんですよ。
撮ってきて大丈夫ですよ。撮ってきて大丈夫ですよ。
すいません。
話続けてるけど、ごめんね。はい、やっぱこれがリモートの醍醐味ですよ。
そうですね。こういうトラブルもね。
はいはい。まあ、なんでこう、その話の、こう、ざっとさらうとですね。で、その彼氏を許せなくて、石上くんが殴って、殴るんですよね。
そうですね、教室で、うん、まあ、それを殴ってしまう。
大丈夫です
か、はいはい、
殴ってしまったところ、
殴ってしまうんですよね、やっぱり、はいはい、
うん、で、まあ、ただその 彼氏の方が、まあ、一枚上手というか、
なんか演劇部なんですよね。
そうそうそうそうそう。だから、うん、あの、石神くんをうまく悪者にするような誘導して、うん、
で、なんか石神くんのとこ行って、なんか、お前が今弾けば、あの女には手出さないでやるよ、みたいな、言ったりとかね、うん、そうそうそう、耳打ちしたりとかして。
で、結果的にその女の子にも石神くん嫌われてしまうんだけれども、まあ、女の子を守ったわけですよね、うん、石神くんは、
う
ん。
そうですね。
本当は、
うん。
自分がだから真相を隠すことで、その、うん、そういうものが出回らないみたいなことにも。うんう
ん、そうですね、うん。でもやっぱり納得はいかなくて。
そうそうそう。
で、その真実もわからないから、学校側としては石神くんに、うん、
定額処分で反省文を書けと。
定額自体は1ヶ月だったんだけど、うん、反省文を出せと。
そうですね、
うん。で、ただその反省文だけが石神くんは書けなかったんですよね。
うん。なんで反省せなあかんねん。
反省文を書けば相手も許してやると言っているみたいな。
うん、そうそうそうそう。うんだから石神くん的にはその殴ったってことはまずいことは反省はするけど、うん、謝罪だけはもう死んでもできないっていう気持ちなわけですよ、う
ん、何に謝ればいいんだという、うん、
そうそうそうそう
許される意味がわからへんっていうね
で定額終わってもう要は引きこもり状態になるんですよね石神くんが、
う
ん、
そうですね定額期間は終わってるけれども、うん、終わってるのに学校には来ないっていう、う
ん、そうそうそうそうでまあずっと、で、なんかね、一瞬はもう全部ぶちまけようとかっても考えたりもするんだよね、石神くん。
そうですね、うん。告発文みたいなね、
うん。でもそれがやっぱできなくて、もう誰も分かってくれないところを、
うん、
助けに来てくれたのが、救いに来てくれたのが、
うん。我らの。
そう、我らの会長、白金会長ですよ。僕らの、僕らの。
僕らの。
そうそう、あの、白金会長が。はい、俺らのとこにも来てくんねえかなってくらいの。
本当にもう。
本当、なんかスーパーヒーローみたいな感じ。
もう、あんなことされたら、一生ついていきますよ、もう。
うん。いや、だからこう、石神くんがさ、憎まれ口を叩きながらもう、やっぱ会長をすごく慕ってるわけじゃない。
うんうんうん。
すごい、分かったよね。あんなことされたらっていう。うん、
そりゃーってなりますよね。
うん。まあもっと言うと、生徒会が助けて作ってくれたってところはあるんだけどね。
う
ん
う
ん
う
ん、こ
う、
なんか、その、石神くんがずっと誰にも言えなかった秘密を、うん、唯一こう、独自にたどり着いて、
うんうん、
で、なおかつ誰にもそれを言わずに、うん、理解をしてくれたみたいな感じに。
そう。
だったのが生徒会なんですよね、
うんうん。僕がだから今まで見てきたその引きこもりのところになんか先生だったり、誰か友達が来るみたいなの、今まであ、ありましたけど、僕が今まで一番印象に残ってるのがやっぱり GTO で、鬼塚があの鉄球でガーンっていく、あれだったんですけど。
はい
僕、あれと並ぶぐらいの僕、強烈なインパクトというか。
俺、でもやっぱ俺あのね、会長が、
うん、
まあ、やり方は間違ってるかもしれんけど、お前は頑張ったな、みたいな感じで、
うんうんうん、
反省文を書くじゃないですか、
うんうんうん、
会長が、
うんうんうんうん。お前が書くべき反省文はこうだ。
こうだ。
こうだって、うん、うるせえバーカって書いてある。あれは俺も。
マジックでね。
べしょべしょに泣きましたね、もう。
いや、泣いた、泣いた。
いや、あれだったっすね、あれね。
ただ、2回目見たときに、その、はい、こうだろうって、こう、バッて出したときに、はい、東京ラブストーリーの、ラブストーリーは突然、右耳の SE が流れたのが、は
い
は
い、みたいな。
ちょっとくすってなっちゃったんですけど、ここでその SE かっていう。さっきは胸キュンっていうのはなるけれども、種類違う胸キュンなんだけど、
みたいな。トゥクトゥーン、トゥクトゥーン
です、ね。そうそう、トゥクトゥーンが。う
ん、トゥクトゥーンがね、
いや、でもそうなんですよね。マジックで会長が殴り書きしてパッて見せて、で、石神くんが号泣するんですよね。で、そこがまあ回想じゃないですか。
はい。
で、その話とこう並行してこう進んでいくのが、今の、時間で。
応援団の。
そうそう、体育祭でなんか応援団の係にみたく入るんですよね。で、それってなんかどっかで石神くんがやっぱりこう、ちょっと、変わりたいみたいなところもあって、うん、絶対普段ならやらないようなところに入るわけじゃないですか。
うん。
で、最初応援、 団にも、そう、上系のね。応援団にも、やっぱ馴染めないんですよね。なんか、
そう、だからもう、応援団の周りの人も、なんか、モブみたいな書き方されてて。
そうそう、そうそうね、顔が映ってなくて、ね。石上くんにはもう別世界の人間みたく見えてるんですよ。で、その中で、こう、あの、物体校の徒競走の時に、うん、まあ、本来走るアンカーの、あの、応援団の団長が怪我して。
団長がね。
うん、そうそう。で、石上にアンカー任せたぞ、みたくなって、うん、こう、石上くん走ることになって。で、そこにまたさ、自分を嫌った、その自分が昔、ちょっとその、優しかったことで救われてた女の子が。
うん、女の子もが。いてね。
別の、そう、学校なんだけど、体育祭見に来て。う
んうん、で石上なんか来てんの、あいつ。
そうそう。
もう、マジで本当に。俺はもう、これも第二して言いますよ。あいつは許せねえ。
これもある。
あの子、何も知らないからね。だから、
そうですよ。
それが石上くんが守ったことでしょ。
そう、じゃあこれもまあ、
ね、それがね、うん、そうね。
そうそう、絶対。
そうそうそう、そうだ。うん、俺、あの団長がさ、あの、アンカー任すときが、ちょっとドキッとしたんですけど、
うん、
そういえば聞いたぞ、お前中学のときっていうので、ドキッでしたら、足早かったんだって、みたいな。
そうそうそうそうそう。
そこが焦った。
でもまあ、その、アンカー走って、うん、で、その子にも、結局その、うるせえバーカを言うんだよね、石上君が。
う
ん、
そう、
うん。こう、やっぱ今っていろいろ文句言われた時
に。鉢巻きを会長が巻いてくれてね。
うん、そう。
それまでもう本当に周り何も見えなくて、自分が何組かも忘れて、走んなきゃいけないっていう、なんか、ボロボロやったところを鉢巻き巻いてもらって、で、過去心思い出して。
そこで背中を押したのもまたね、
うん、
会長で。
会長。
だからそこでこう、回想がリンクするんですよね。
そうですね。
もう、フラッシュバックみたくなってボロボロなってる時に、うんうん、会長がその、アンカーの背中を押してくれたから、回想とっていう。うんうんうん、で、まあ、石上くんが過去を吹っ切るじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、まあ結構その、もうぐさ、もう、ドイツも言ってたみたいな、号泣者の大団円に。うん、俺でもね、うん、あそこでこう石上くん走ってる時にね、まあ当然、会長をはじめ、みんな応援するじゃん。かぐや様も声には出さないにしろずっと目で追って。
はい、まあ、白組ですからね、かぐや様は。
そうですね。
まあまあまあ、まあ、声は出せないけれども。まあ、
不憫だわ。
で、やっぱよかったのが、美子ちゃんが、石上くんを一番こう、まあ、嫌ってるというか、こう、敵視みたいな感じで見てる、ミコちゃんが小声で頑張れ石上って言ったところは、うんうん、もうちょっと。
あれね、うん、やばかった、あの畳み掛け。
あれはよかったな
そう、だからそこを際立たせるために、ちょっと前の話で、そのミコちゃんが石上の定額処分はおかしいと思いますみたいな、うん、先生に詰め寄ってるところも、その前の前の話とかであるんですよね。
そうそう、だから、それがきっかけなんだよね。ミコちゃんがそれ言ったことで、まあ生徒会、かぐや様が確かなんか気づくんですよ。その、この、うん、なんかおかしいんじゃないかっていう、この石上くんの、あの、問題は。ってことで、生徒会が調べてっていうような話なんで、
うん、
本当にだからもう生徒会一丸となって、その頃は生徒会にいなかった。ミコちゃんも実は、そこに加わってるっていう。
うん
うん、で、またさ、その、応援団の人たちもさ、
はい。
上系なんだけど、みんないい人なんだよね。
俺もあそこめっちゃ良かったんですよね。
そう、あそこ、う
ん。結局ね、その、負けちゃうんですよね。石上
君は、ね。
そう
そ
う。うん。
2位か、2位になっちゃうんだね。
うん、まあ、白子みたいな。そうそうそう。
うん。で、ダメだったって、何や、こんなに頑張ってもやっぱダメなのかってなったら、うん、あの先輩がもう、号泣して。
もう、そうそうそうそう。
よく頑張ったねって来て、うん、そこで初めて前を向けてみんなの顔を見たら
顔が見えるんだよね、うん、あのこう、うん、
あの演出
モブだから顔が見えないっていうことではなく、うん、石上くんのね、心象風景みたいな、心象風景
なんかちょっと声の形思い出しましたね、ね、
俺も思った、
うんうん、あそうそうそうそうそうそう、
バツ印の、
うん、
みんないい人だって言って顔が見える、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
マジで鳥肌立ちましたね、あれ。
いや、すごかった、あれ。
見ようとしてなかったのは僕だって、ちゃんと見るだけでこんなに風景は変わるのかと、
うん、
うわー、いいセリフと思って。
うん。
お
いい、あ、で、そうだった。
最後にさ、最後の方にさ、石上くんの部屋のテーブルが映るんだけど、
そう、はいはいはい。
要は、マジックで会長がものすごい筆圧で殴り書きをするわけですよ。はいはいはい、うるせえ、バーカと。うんう
ん、まあ、マジックで。
原稿用紙。マジックで。うん、原稿用紙に。それがテーブルに、まあ、
にじんでるというか。
にじんでるんだけれども、はいはい、それをずっと消さずに残してる、
は
い、石上くんっていうのが、いや、あれはね、完璧。俺、正直、あれ最終回だったと思い込んでた。
いや、俺もそうですね。
翌週、はい、翌週でもう一話始まるまで、
はい。そうですね。それは俺、多分 B パートで話します。
いや、でもね、最終話もあれなんですけどね。うん、
いや、最終話良かったから。
で、うん、で、それで、それを受けてのエンディング、うん、エンディング、うん、今まで通りのエンディングテーマとエンディング映像なんですけど、
うん、
ずっと、うん、なんでしょうね、まあ、生徒会の面々が、まあ、一、うん、人ずつ出てくるところなんですけど、石上くんがずっとムスッとした表情で振り返るシーンが、うん、その11話、その話を経ての、その11話のエンディングだけ、うん、こう、振り返った瞬間に、ちょっとニコってしてるんですよ。
あ、本当俺そこ気づいてない。
俺も気づいてない。
あ、ちょっと、後で俺。
俺も最後のかぐや様と早坂のところで、もう綺麗に終わったと思って
油断してた。
いや、いやあ、ちょっとこれ見よう、う
ん。あれめっちゃいいよね。
あのかぐやさんとね、早坂のあの会話もね、うん、すげえ。
だそのね、なんか素敵なんだよな、あれ。
その女の子がね、結局、もともと付き合ってた彼氏が、その、うん、とワンチャンより戻せるんじゃないかと思って、体育祭に見たけど、
はいはいはい、
結局、転校してるなんてね、みたいな。
うんうん
ことを、まあ、当時の中等部からの多分、その、
うん、友達、ね、
友達が、
うん、
言ってたら、それを遠目で、かぐや様と早坂が見てて、
うん、
かぐや様、もしかしてって言ったら、早坂が、うん、失礼なことしないわよってかぐや様言うんですけど、
うんうん、
多分なんかやってんすよね。
そうそうそうそう。だから、その彼氏が今ここの高校に
いない
っていうことは、何らかのっていう、あの、キラーかぐやが出たんですよ。
なんかね。
シュートかぐやが出たんですよ、これは。うん。
でも、なんか、うん。
その女の子がね、笑顔で、うん、何より周知には楽しい思い出ばっかりだからって友達とね、もう笑って喋ってるところを見て、かぐや様は何も知らずに幸せな子。
うん。
そしたら、早坂がかぐや様。
まさか。
分かってるわよ。分かってるよ。あの笑顔こそ、石上くんが守りたかったものなんでしょ、うん、っていう。もうこれもすげえ。
めちゃめちゃ綺麗な、もう。
いや、結構俺、かぐや様と石上くんの関係もちょっと好きで、石上くんはすごく怯えてるところはあるんだけども、うんうんうん、意外とかぐや様って石上くんのことすげえ可愛がってんだよね。
可愛い後輩っていうね、うん、扱い。
ちょっと前に女装させる回とかもさ、
はいはいはい、
割とのノリノリでなんかこう、
うんうん、
ねえ。
だからなんか姉と弟って感じなんですよね。
まあ、ちょっとそれはあるね。
うん。年、
うんうん、が違うっていう、一個下っていうのもあるんだろう、うん、すごくなんか、はいはい、まあそういうのも知ってるからかもしんないけど、過去の。
うんうん、
いや、あれはいいですわ。
いや、もう本当いいですわ。言うことなかったな、う
ん。で、最後のそのナレーションの、その、うん、本日の勝敗のあのナレーションが、うん、本日の体育祭、赤組の勝利でもう、めちゃめちゃ綺麗に終わってましたね。
うん、
いや、これも全部伏線でやっていくんだと思って。
うん、
ちょっとその、ストーリー的な、各、この話が今季一番すごかったっていうのだと、俺、やっぱこの、かぐや様の11話が、
うん
一番印象残ったのかな。
いや、これはちょっと、
うん、
録画消せねえなってなっちゃうぐらい。
そう、わかるわかる。うん、
あと、いや、あとその、それが終わった後の、一コマみたいなのあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
それじゃ生徒会レポート、
うん、
その、
マルヒレポート作ってる。
マルヒレポート作成の図みたいな、ワンシーンが出て、そこで、はいはい、藤原初期が、その、マルヒレポートみたいな表紙を書いてるんですよね。
うんうんうんうん。
あそこで、俺初めて、あ、本当に初期だったんだって言って
でもさ、でもレポートの表紙みたいのあったじゃん。なんかお花がふわふわって舞ってるような。うん
はい、はいはいはい。
あれ、はい、あれは初期の残す議事録じゃないような気がする。藤原節というかね。 花飛んであんな重いレポートになんかふわっとした花飛んで
そうですね。内容めちゃめちゃ重たいのに
あれ、うん、そうそうそうそうそうそう。
あとその石上くんがそのあの徒競走で負けた後にその応援団のみんながわーって来るじゃないですか。
うん、はいはい。
その時にくそーテーブルゲーム部が余計なことしなきゃ勝ってたのになっていうセリフがあって、
うん、あれ描写ないんだよね。
ないですけど。
なんかしたんでしょうね。
なんかしたんだよまた。
なんかあいつらまたやらかしたんですよ。
あいつらどうせまたなんかやったんでしょう。
なんかでかいサイコロ転がしたりとかしたんじゃないの。はい、
い
まあでも
本当もう言うことなかったですね、うん、
まあでも A パートこんな感じですかね。もうかぐや様は11話で
もがっつり
喋ったってことでですね、はい、
ね、
はいはい、じゃあですねとりあえず A パートはこんな感じということで、で、はい、B パートはさっき言ったみたくちょっとその最終回縛りで、はい、いろいろ話をしてみたいと思いますんで、はい、この後もよろしくお願いいたします。はい、ということで、B パートでーす。
はい。
じゃあ B パートはですね、まあ、春アニメの最終回特集ということで、結構いい最終回多かったと思いますよね。
そう見てると。
うん。
はい。
じゃあ、ちょっとね、今回私、順番的に最後にしてもらおうかなと。
はい、本当ですか。じゃあ僕行きましょうか。
はい。はい、はい。あ、じゃあ、ドイッチューさんから。
はい。じゃあ、まあ、先ほどの流れで、かぐや様の最終回なんですけど。
はいはいはいはいはい。
いやでもやっぱ、まあ11話もすごい良かったんですけど、
うん。うん、
その、まあ最終回の最初、その、まあずっとガラケーだったかぐや様、
うん。
が、なんか、その、なんかみんなで写真撮るっていう、
うん。うんうんうん、
学校のなんか紹介無理に使いたいから生徒会を写真撮るって校長が来て。
あれ、そうだ、校長先生だね。
はい、
うん。
ね。片言の校長先生が。
なんで校長片言なんだって。
写真撮るっつって、
はいはい。
で、まあでもかぐや様は、やっぱ、うん、家柄的にも、
うんうん、
メディアは NG だということで、
はい、
だみんなには、まあ、映らないようにしてて、
うん。
で、まあ、藤原初期と、じゃあ、白金くんを、カップルとして撮りましょう、
っ
つって。
うん、はぁみたいなね。
そしたらかぐや様が、この学校にうちがどんだけ金をつり込んでると思ってんだと。来年も校長でいれると思うなよ。最高のセリフを。
それはもう石上くんの悶着起こした彼もどうなってるかわからないです
よ、ね、本当に。で、まあまあ結構、まあでも、そのガラケーで、まあ写真とか大事にしてたんで、まあ別に自分が写んなくてもいいわって言ってたんですけど、最後の記念写真ぐらいはみんなで撮ろうっていうので、
うん、
私に気を使わなくても大丈夫ですよって言うんですけど、いや、それは君の仲間たちが言ったことだから、
うんうん、
で、撮ろうとしたら、その屋上からその持ってたガラケーを落としてしまって、
うんうん、
そのみんなの思い出の写真が消えてしまったっていうので、うんうん、もうそっからのかぐや様の、もう、表変用といえば、もう。
闇落ちですよ。
もうね、ずっとあんな会長となんかあったらドキドキしてた人が。
うん。
ちょっとしたらもうすぐルーティーン使ってたような人が、もう。
手を当てて。
はい。もう全然薬ともしなくなってしまい、まあスマホに絶対変えることになって。
うん。
で、スマホに変えて、もうやっぱりずっと元気もなくて。
うん、
で、LINE もできるようになったけれども、
うん、
なんか、もう、今までやったらなんか聞き出した方が負けだみたいなのやってたのに、うんうん、もうさらっと教えてくださいみたいなのやっちゃったりとか。
会長が慌てるくらい。
でもそこでやっぱ我々が会長は、グループ LINE を作るっていうのを言い出して、うんうん、で今まではグループ LINE を、その、かぐや様だけ入られへんから、かわいそうだからっていうので、
作ら
なかったんですよっていうので、うんうんまあグループライン作ったらみんながその写真消えちゃったんだったら送りますっていうのでもうポンポンポンポンみんなが送ってもうああそのうわなくなってしまったというけれども前より増えたっていう喜びっていうもう素晴らしい綺麗な
最近だからずっとエンディングでガラケーをねちょっとモチーフにしてたエンディングだったのがここの伏線だったっていうね
もう最高の A パート
最高でしたね、
うんそして最低の B パート。 まずまあ、はい、B パート始まった瞬間に、藤原初期のドアップで、はい、何回でもシコシコしてよくて、でも最低1回はシコってしなきゃいけなくて、限界に達した人が負けってゲームやりませんという。
あのさ、もう漫画家とかアニメ業界だったら声優さんにそんなことを言わせられるっていう、なんかあの、印籠が手に入るんですか業界に入ると。
でも素晴らしいなと思ったんですけど、うん、
すごい面白いなあれ、
ね、まあ結局まああの風船膨らませるチキンゲームみたいなゲームをやろうみたいなまあ話だったんですけど、チキンゲームみたいな、はいはい、ね、そうそうそう、でもまあまあそれをやるって、ああもう、あ今まで通りなんかこういうバカな感じで最後は締めるのかなっていう感じだったんですけど、うん、でも、うん、俺最後が本当にあの、まあ風船が結局バーンって割れてしまって、うんうん、もう
割れてね、
もうほんまに、うん、あの競技爆発エンドですよ、だから。
なかなかないですよ。
学校が爆発してね。うん、
ドリフ大爆笑以来ですよ、爆発の中は。そうそうそ
う、トルコはもうタイムボカンとかいう、あんな感じの終わり方ですよ、もう。
本当あれだった。
でも、そのボカンって鳴った瞬間に、まあみんなが吹っ飛ぶところで、
う
ん、CV 誰々っていうエンドロール
でそれを使う
っていう。そうそうそう。
あれはよかった。結構細かいキャラまでね、
うん、ねえ素敵な準
レギュラーくらいまでは、うん、はい、なんか名前が出てくるっていう、
うん、おーいいなーと思ってね、あのオープニングの鈴木雅之の歌でバーッとなって、うん、でまあいつも通りの感じになって結局なんかまた駆け引きやります、うん、続きますみたいな感じで終わるんですけど、うんうん、そのラストでまあ、その前に、そのスマホに変えたって時に、これ、笑顔認証できるやつじゃないですか。みんなで撮りましょうよ、みたいなのを言って、まあ、撮るっていうくだりがあって、で、最後、その爆発終わって、そのかぐや様が新しく買った携帯が、日々言ってるんですけど、その、おそらく笑顔認証でみんなで撮ったであろう写真で終わるんですよね、最後。あの笑顔がもうめちゃめちゃ、普段と違う感じで、最高。ちゃんと締めるやんっていうね。
まさかのシコシコからの爆発からの笑顔ですよ。
うん、笑顔。なんやかんやで綺麗に終わったなっていうふうに、ね、うん、思いましたね。いや
だからあの爆発も要は一期のオープニングの、うん、あの映像もあれなんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
ああそっか、
なるほど、そうか、
なるほど。ちょっとまた一期見なくちゃいけないじゃん。
いやすげえなあれ。
いやだからめちゃめちゃ構成すごいなと思ったんですよね。これからも続くみたいなところも多分ね、一期のオープニングの最後のカットをモチーフというか、
あーなるほどね、思うんで
早急に再放送してくんないかな。
ドンジョさん、多分あの D アニメにも多分あると思います。
なるほど、回しもんが
回しもんが、
いや、アマプラではありますから。
あります、
ね、俺と松崎のなんか背負ってるもんが違うんで。まあでも、いや、本当
に良かった。でも良かったですね、うん。もう最後まで本当ずっと楽しめましたね。
だからなんかギャグで終わらせないっていうかね。
うん、うん。なんかね、本当綺麗に締めましたよね。
う
ん、
だから11話と A パートが割とちょっと重いというか知りやす
めで、うん、そうですね、知りやすめで。
で、そっからまたちょっと、あ、ふざけん、ちゃらけたラストなのかなと思ったら、最後、キュンとくるというか
ですね。キュンとくる感じで。いや、最高でした。
はい、はいはいはいはい。
じゃあ次僕いきますか。松
崎
さん、はい、はい、うん。僕はじゃあね、じゃあもう打って変わって、うん、特に語らなくていいんじゃないかっていう最終回をね。
おお。
軽くもうふざけたまんま終わった最終回の話を。
ほう。
おお。
座敷わらしの畳ちゃんの最終回なんですけど。
ああ。
あれゴロタッチだったですか、ですよね。
はい、う
ん。ネットでやってたんでしたっけ？
あれ配信、
これこそ、うん、そう、これこそ D アニメストアと DTV でしかやってないんじゃないかな、確か。
あ、そっか。ほうほうほう。
だから見てないもんな。
あ、そっか。
押し切
りファンなの。これはもう、入りますね、これはね。
そうね。
勧誘。金もらってねえのにな。
なんか確かね、でも最終回が配信されたもうその日にもブルーレイ発売されてるはずなんで、
あれ5分アニメでしょ。
そうですね、5分です。はい、押切蓮介、原作、キャラクター原案、監督、
監督ね、
ね、初監督作品なのか、だから監督としては初か。
うん、そうですよね。
まあ、商業作品としてはっていう感じなんだと思うんですけど、うん、いやー、もうずっとふざけてんすよ、このアニメって。うんうん、妖怪たちが、うん、ウェイ系と合コンして、男たちがもう めちゃくちゃやられるとか。
うん、
あと、なんかどんな話だったかな、もう、あと、なんかおしょうさんがいて、
うん、
そのおしょうたちの畳ちゃんとか、うん、畳ちゃんというのは座敷わらしなんですけど、
はいはいはい、
のと大家さんと、あとなんか髪伸びる人形みたいな子がいて、が座禅を組みに行くんですけど、おしょうがなんかあるたびにもう叩きたいから、動くと叩かないといけなくなるじゃないですか、
うんうん、
叩いたりしたいから、
うんうん、
めちゃめちゃ邪魔したり、
うん、
最終的にはもうくすぐらせて、
うん、
もうとりあえずもうコショコショコショってやって、そしたら大家、うん、おばあちゃんの大将さん、大家さんも、やあとかめちゃめちゃ汚い顔で笑ったりとか。
おばあちゃん描くの好きやからね、あの人。
めちゃめちゃ顔崩れたおばあちゃんが出てくるんですけど。
うん、
っていうのが。
五郎さんも出てんだよね、ビビ五郎さんも。
ああ。
ビビゴロさんが3話かなんかで出てくるんですけど、
うん、レギュラーではないの、稲川さん的な役でしょ。
そうです。でもゲストキャラが多いアニメなんで、そもそもが。
なるほどね。はいはいはい、はい、
なんですけど、でそんなアニメの最終回、
うん、
もう日付はもうハロウィンの渋谷、
うん、
妖怪たあとその畳ちゃんと大家さんと、あとなんか雪女みたいな、うん、こう3人で渋谷のハチ公前に行くんです、
うんうんうん、
そしたらなんか、いやもう妖怪以上にこの東京のやつらはなんかわけのわからんことで騒いでると、
うん、
あっちではなんかでかい車がひっくり返されてると
見たことある風景だな、
うんうん、なんか私ら以上になんか騒いでると、
うん、
いう感じになって、その妖怪たち、その3人も、もう、この騒ぎに乗じたら、普通の妖怪のまま、うちらも騒げるっつって、
うんうんうんうん、
わーって、
なるほどね、うん、
渋谷ハチ公前駅の改札の上の屋根とか登って、わーとかやるんですよ。
うん、
で、終わりです。
何それもう見てみることには始まらんわ、
う
ん
う
ん、
そうだね。なんで隠し事の話してくんなかったの。
最初隠し事の話してくんなかった
の。すいません、これ忘れてました、ストーリーがあった後に、まあ、エンディングテーマ流れる時に、うん、まあ、ちょっとした映像も流れるんですけど、まあ、エピローグじゃないですけど、
うん、ああ、そうだね。
流れるんですけど、その渋谷の騒いでた若者たちと一緒に、うん、その妖怪たち3人が、護送車で護送されていくところが、護送されて、最終回です。
なんかもう、頭に浮かんでこないんだよな、文字情報だけだと。もう見ないことには始まらない。
最低でしたね。
あ、でも見てみよう。なんかね、
いや面白そう。
5分アニメだからね、結構、ま、うん、D アニメとかだとね、まとまってるんだよね、確か最新回以外。何話かなると、例えば1話から4話とか、1話から5話くらいを、パックで見れるような感じになってるんで、
う
ん、多分見やすくなってると思う。
あ、いいですね。
多分そういうのがもう連続で来るわけでしょ。ただ見てるん
です
よ。
近年稀に見る最終回でした。
あ、ちょっと
手品先輩以来じゃないかな、こんなひどい最終回。
手品先輩。
手品先輩な。
手品先輩もひどい最終回やってたんで。
はいはいはい。なるほどね。了解しました。
こんな感じです。
じゃあ、はい、私、行かせていただいてもう大丈夫ですか。
はい。
はい。ちょっとね、これはまあ、本当は隠し事。の最終回も素晴らしかったんで、
よかったですね。
そっちも候補にはあったんですけれども、
はい。
ちょっとこれを語るのは、やっぱ最年長である、俺でしかないだろうということでですね、イエスタデイを歌って問題をですね、
あの一時期問題になった。
うん。
しなこ先生、どうなんだ問題ね。
はい。あのですね、まあ、ざっくり流れを言うとですね、最終回の流れを言うと、はい、あの、陸王としなこさんは別れます。
ほう。
はい。
はい。そして、陸王は春ちゃんと。で、しなこさんはろう君と付き合うっていうようなエンドなんですよ。
うん。
で、僕はここで言いたいのは、僕は春ちゃん以外の3人、しなこさん、ろう君、陸王君には、はい、もう最年長としてここで、お説教をしたいっていう思いに駆られてます。
あら。
あのね、最終回の、冒頭が、まあ、前話からの引きもあるんだけど、陸王のアパートからしなこ先生が一緒に出てくるところを、ろう君が見ちゃうんですよ。
はいはい。
ね、
で、あんたらどういうことっていうような感じで始まるんですけど、もうね、各人にまず言いたいのがね、もうしなこさん、まずしなこさんは、
はい。
この前の週で、同じようなシチュエーションで、はい、春ちゃんが二人がこうアパートから出てくるのを見ちゃうわけですよ、ばったり。
うん。
離婚のアパートを訪ねてきたときに。でも、はい、春ちゃんは察して、よかったね、ずっと好きだったもんね。で、私に気を使わなくていいよとか言うんですよ。でも、はい、春ちゃんをもってして、一言だけ、陸王をずっとキープしてずるいよって言わせてしまうんですよ、春ちゃんに。でね、それを踏まえた上で、
うんうん、
これを踏まえると、やっぱロー君には、はい、しなこ先生は、陸王と付き合ったってことを伝えとかなくちゃダメ。ね、若い子受け止めきれない。ちゃんと言っとかないと。で、結局陸王と、付き合うことで、ロー君を納得させる自信がないわけですよ。
うん、
しなこさんは。はい、で、まあ、家族同然でこう、まあ、言ってみれば弟として見てたロー君。で、うん、ちょっとロー君に対して、自分が昔好きだったロー君のお兄ちゃん、ユウ君の影も追ってるところもあるわけですよ、しなこさんは。うん、で、陸夫と付き合ったことで、そのロー君との関係が壊れてしまうと。で、そうなると、うん、もともと好きだったユウくんとの絆であるその早川家、ロウくんの家族ですね。で、ここと関係なくなるのがおそらく怖いかったんじゃないかと僕は、想像するわけですよ。
う
ん。はい、うん。で、さらに言うと、ここでロウくんが、なんかもういいよみたいな感じでこう走っていくと、それをしなこさんは追いかけちゃうわけですよ。この段階では陸王と付き合ってるのに、
うん、
そっち行くかねと、僕は。ね、思ってしまったわけですね。
うんうんうん、そりゃそうですよ。
はい、で、一方、ロー君。ロー君、はい、まあ、まだ若いですよ。大学生くらいですか、美大生だから。ね、
うん、
ね、まあ、若いからしょうがないんだけどね、この身の引き際を分かってない。ロー君は。ね、もうその、陸夫としなこ先生のアパートから出てくるのを、もう浮気現場見つけたくらいの勢いで、こう、詰めるんだけど、
うん、
彼氏面が早い。まだショック受けるのは仕方ないけど、
はいはいは
い、いや彼氏じゃないしみたいなところも俺は感じてしまって、で、
はい、
追いかけてきたしなこさんに感情をぶつけるんですよ、
うん、
確かに正論ではあるんですね、はい、相手が兄貴だろうが別のやつだろうが、しなこが幸せなら俺は本当は良かったんだ、ただ、うん、それは時間はかかる、絶対時間はかかるけれども、お前が幸せだったら俺は納得したんだみたいなことを言うんだけれども、今納得してない段階でこれを言葉にしちゃダメ。ほんとダメ。もう引きずる気満々じゃなくて、本当にそんなのさ、仮に陸王としなこ先生がさ、付き合ってうまくいって時間かかって俺納得するよって言ったとしても、こんなの引きずる気満々の言葉だもん、もう。そんな。ダメよ、ダメ、ダメ。エレキテル連合みたいなこと言っちゃうよ、俺も。
急に？
で、今度またしなこさんですよ。
はい。
で、まあ結局二人別れるんだけど、陸王としなこさんは。うん、まあ、はい、結局お互いのことを好きっていう思い込みにこう縛られてただけなんですよ。で、結局、会うとお互い緊張してしまう間柄で、で、
はいはい、
まあ、言っちゃえば友達っていう、うん、男女の親友っていう関係が一番いい距離だったってこと、まあ、お互い気づくわけです。ま
あ、それはいいと。なるほどね。ああ、いいじゃん。
それでわかる。それはいいと。
うん、
で、
うん、
ただ、じゃあ別れましょうって言ったときに、しなこさんが、ちょっとこう握手を求めて、うん、まだ友達でいてくれるよねって言ったわけですよ。
うん、
はあ、
これ。
これ、どういうこと？ どういうこと？
あのね、
どういう感情？それ。
わかるんですよ。その、まあ、恋人関係一回はなったけれども、やっぱ友達になりましょう。はい、は全然わかるんだけども、
これ を、ね、まあまあ、
うん、お互いもう、ロー君と、はるちゃんにっていう、そう、構想はあるわけですよ。お互い。
うん、うん。
それも会話してるんですよ。お互い、そういうような会話を。はい、で、その、はるちゃんとロー君が、鼻からいない状態で付き合って、で、別れたならば友達もありなんですよ。ただ、今後この二人がもし友達関係を継続するとなると、うん、若い二人、ロー君、はるちゃんは、
またね、
絶対その元彼元彼を気にしてしまうわけじゃない。
うんうんうん、
大人がこれやっちゃダメ。いや、ちょっと若い二人が絶対それは、気にしてしまうと思うんですよね。二人が友達として。
握手もよくわかんないな。
どっち松崎もほら、松崎もいよいよ怒り始めてきたよ。
いや、僕は
問題わからないと言ってた。
いや、僕、怒ってるじゃないですか。僕、パニックなんです。
理解ができないと。理解ができないと。
追いつかないんだよ。はい。
松崎大丈夫。俺も見ててパニックだったから。46歳、三平三平。パニックだったから。で、まあ、陸王ですよ。まあ、陸王も、まあ、ずっと優柔不断問題ありました。
うん、
強引に行けない問題ありました。で、まあ、いろいろあって、はるちゃんに会いに行くんですよ。まあ、そこに行くにあたり、いろんな自問自答はあるから、まあ、はるちゃんのとこに、その報告と告白を兼ねて会いに行く。まあ、ここはいいんですよ。
うん、
でただなんかね、やっぱ言葉がね、なんかこう、まあ、要は報告をすればいいわけじゃない。
はい。
別れたっていう。まずは別れたっていう。とりあえず、しなこには振られたっていう、とりあえずをつけちゃうわけ。なんか。とりあえずじゃねえだろうと。うん。で、で、振られたって言い方も
ちょっと。振られたも俺ちょっと聞きかかりましたね。
おかしいんですよ。で、まあ、はるちゃんは、で、こっからでもね、俺のはるちゃん、高評価ターン行くけれども、まあ、はるちゃんも、はいはるちゃんでおかしかったのが、はるおとばったり会うわけ。会えないと思ってたとこに。そしたらいきなり、腰落として低い姿勢から腹パン決めるんですよ、陸王に。
お
それ何かって言ったら、俺最初やっぱ怒りかなとか思ったら、腹パンして陸王うずくまったときに、はるちゃんが、うん、みたいな感じになって、うわ、実態だって言うんですよ。だから、あるはずがないところであったから、幻覚かと思って、確かめるために腹パンして、手応えあったから驚いちゃうっていう、はるちゃんが、まず、俺はまずここは、単純にはるちゃんが可愛かったとこなんですけど、
うん、
で、さっき言ったとりあえず、しなこには振られたって言葉を聞いたはるちゃんは、うんうん、まあ、もちろん会いに来てくれたって枠感はあるから、はい、ちょっとこう、甘絡みみたいな感じで、
うん、
つまり、しなこ先生に振られたから私の子に来たと。そういうわけですね、みたいなことを。
うん、
はいはい。
ちょっとまあ冗談口調も加えつつだけど言うわけ。
うん
うん、でもそれって本音もあると思うのよ、はる
ちゃん。まあそうでしょうね。うん。
したらまあ、りこは、だよねってやっぱそう思うよねって。で、まあ、はたから見たらそんな感じだろうしって。まあ本人なりにそれはすごく気にしてたんだと思うんだよね、りくおも。で、うん、何を言っても言い訳になる。まあ、だからこそ、振られたって言葉を使ったのかな、みたいな感じもあるんだけれども、したら、はるちゃんが、何を言っても言い訳になるっていう言葉を聞いて、言い訳しないを聞くからって言うんですよ。
もう、
これ、ここがまたはるちゃんがもう、2段階、3段階、株が上がるみたいな、なんて懐広いのっていう、陸王に対する好きっていうのはあるかもしれないけれども、ここで、言い訳をしなよって聞くとこって、うん、うわ、素敵と思って、
うん、
度量のデカさっていうか。で、またね、俺、ここでまた陸王に説教なんだけれども、で、まあ、いろいろこう言って、で、まあ、告白をするわけですよ。で、その告白を聞いて、はい、はるちゃんは、すごく嬉しくて、頬を染める、
うん。
本当に言ってもらえたっていうような顔になる。まあ、それはもう、はるちゃん、しょうがないんですよ。ずっと陸王好きだったから。うん、でも、その言葉の中に、俺は、多分、お前のことが好きだってこと、多分をつけちゃうわけですよ、陸王。
何なんですか、そいつ。
まあ、だから自信持てないのかな、陸王っていうのは。
ちょいちょい言葉がおかしいな。
で、まあでもそこで、はるちゃんがポーッとなるのは仕方ないと思ったんだけれども、で、はるちゃんが、まあ飛びついて、 離婚にキスをした後に、まあ、ここも冗談っぽくではあるんだけども、うん、俺は、はい、あ、これを言ってくれて、俺が逆に救われたっていうのは、もう笑顔なんだけれども、はい、35点、うん、今の告白、やり直しを要求するっていうわけですよ。これで、俺はその多分って言った陸王は、俺の中では非があるけれども、そこを帳消しにしてくれる、
う
ん、なんだったら、
そうですね、救われましたね、
この告白劇の伏線を回収するみたいなことを春ちゃんが言うっていうのが、もう俺は、やっぱもうこの作品っていうのはもう春ちゃんが幸せならば、それでいいと思える。春ちゃんが全部裏で回してた感じ。裏回し。
そうですね。
物語を。
裏なの、表ですけどね。
表だね。表だね。うん。だからもう春ちゃんがいたからこそちょっとこう歪な、まあまあみんな不器用なんだけれども、それをなんか、ちゃんとしたストーリーに一本線を引いてくれたのが、もう春ちゃんかなって感じでね。ただただ春ちゃんの評価が上がる。
でそうですね。僕も、ね、他の3人が春田って知らないですもんね。
で最後ね、でも俺ここでね、もうしなこ先生は、もう逆にここまで行ったら、あ、逆にこういうキャラでもういい、しょうがないと思った。逆にこれはもう、しなこ先生このままでいてくださいと思ったのが、
うん。
あの、ろうくんが、まあ、一人暮らし始めたってことで、美大の友達がホームパーティーで祝ってくれてるんですよ。うん、で、まあそこで、こういろいろ、彼女できたんだって、みたいな。まあ男女いるわけですよ、友達だから。彼女できたんだって、って。で、なんかスケッチブック見たら、しなこ先生の絵とかあって、みんなが生温かい目で半笑いになるみたいなのとかもあるんですけど、うん、そこに、あの、しなこ先生が来るんですね。ピンポーンって、あの、鳴らして、はい、あの、ろうくんの家に行って、あの、誰が来たみたいだよって、女友達が出ちゃうんですよ。ガチャッと。で、その時のしなこ先生の目が、もう闇落ちするみたいな、浮気現場見たみたいな目になったんですよ。俺逆にね、はいはい、このしなこさんのこの地雷ポテンシャルの高さっていうのはね、逆にもう一周回って評価するべきだと。
確かに。人んち行かん方がええわ。
そうそうそう絶対箱取りなさいと。箱を取りなさいと、まず。いきなり行くなと。
うん。
俺だからね、作品さえ違えば、やんだれポジションで評価が上がった人のような気はするなっていう。うん、まあでもね、まあでも、そういう意味でね、こんなおっさんをね、一喜一憂させたって、この作品は、ちょっと俺はすごいなって。ごめんね、俺ほんと、どうはしょってもね、こんな長くなると思ったから、あの、最後にしてもらって、は
い。なるほどね。
でもね、あの、多分本当、ドイチューなんかは逆に見たら、はい、1話から見たら、本当なんだろう、はい、トレンディードラマとか、昼ドラ見てる感覚では全然楽しめる。
ちょっとね、昔のなんかドラマとかの感じありますよね。
なんでこいつはこんなことしちゃうのっていう気持ちで、やきもちされる部分では、結果的には楽しめる。
そうですね、確かに嫌いじゃないかも、俺。
そうそう。はい、逆にキャラはね、キャラに対して思うところを言っていいアニメのような気がします、はいはい、
なるほど、なるほど。
うん。いやー、でも、はるちゃん
の取りだめはしてるんで、はい、
うん、一気に。ぜひぜひ見てみて。本当、はい、本当に連ドラ見るみたいな感じで。
はい。
そう。だまあ、多分原作もっと長いから、いろんなとこはしょらざるを得なかったと思うんだけど。
だから、終わり方違うっていう話もなんか聞いたんですよね。うん、
あ、そうなんだ。へぇ。
なんかアニメオリジナルの最終回みたいな話もちょっと聞いたんで。あ、なるほど。
だちょっと原作読もうかなって気にはなりましたね。原作に興味が湧くというか。まあ、でも本当結論としてはね、まあ、ああいう揉め事とは無縁で司と付き合えた俺は本当幸せだなっていうのをね。
どんな締め方したのね。
そういう結論に達した、イエスタデーを歌ってでした。逆に自分の幸せを噛み締めていいんじゃないかな。
なるほど、なるほど。
うん。
はあ、なるほど。
まあ、ちょっとそんな感じで、はい、誰も隠し事の最終回を話さない最終回特集でしたけれどもね。
そうですね。はい、まあまあ、黙って、うん、まあ、見てください、あれは。
うん、まあでも、まあ来週これまあ予告になっちゃいますけれども、3プラス1をやりますんでですね。はいはいはい、
あ、確かに。
まあぜひ、はい、その辺でもですね、隠し事は、まあ絶対キャラ的には、くれる人はいるだろうってことでですね、まあ、その辺も含めてですね、はい、はい、聞いていただければと思いますんで、とりあえず今回は、はい、この B パートは、2020春アニメの最終回を語ろうやってみました。はい、ということでエンディングでーす。
はい、
はい、 はい、じゃあツイッター読んでいきましょう。
はい。
ドイチューさんの玉読み語り、バッテリーなど野球用語を駆使していましたが、途中からのぞみと吉野がカップルだというキャラのお話になり、結局エロいという結論。太もものエロさは僕も同意します。同意します。野球アニメとしても素晴らしかったですね。
そう、素晴らしかったです。はい。やっぱ背伸びしてバッテリーで使いたくなったんです。
背伸び。
バッテリーそんな背伸びじゃないような気がする。言葉として。はい。次。邪神ちゃんに共依存気味なメデューサの見守りおじさんになってる三平さん。
うん、
ねえ。なんかそれ、生地嫁に似てるだけにね、なんか嫁が悪い男に引っかかってるような錯覚に陥ってるんでしょうな。今期アニメの最終回は傑作が多い気がする。浜読みはスカッと気持ちの良い終わり方だったし、うん、ハメフラは2期決定で楽しみだし、うん。隠し事は伏線綺麗に回収しててお見事だったし、イエスタデーを歌っては意外だけど納得できる終わり方だった。はるちゃん可愛い。
うん。
はるちゃん可愛いっすよ。
うん、
あ、転生系ならハメフラもだが、本好きの下克上も泣けた。本好きの下克上も良かったんですよ。なかなかちょっと、話題には出せなかったけれども。
う
ん、
はいはいはい。
結構、その、ヘビーな話っちゃヘビーな話なんだよね、あれ
ね、
うん。なんか、ちょっとこう、そういう、なんだ、身分の差別とかの問題とかも扱ってたりとか。
うん。
ね、面白かったですよ。さあ、そして、夏アニメ、新規のも、エンジェルビーツや活劇刀剣乱舞など再放送で面白いのがあるのでいろんなの追いかけていこうと思います。
うん。
いや、でも本当そうですね。うん。
なんかテレタマかなんかでビバップやるっぽいっす。
う
ん、
ああほら
再放送。
ほら。あれまだやってないかあのアニメ実況。
多分。
次くらいか。
はい。
そっか。まあ、その辺もね、はい、ラインナップしてますので。はい。はい、まあ、でも本当再放送良くてね、俺、未来少年コナンすげえハマってんもん。
ああ。
NHK でやってる。
あ、うん、俺、日暮もちょっと見てます。
ああ、日暮もね。
うん。はい、
あれ、新版はもうちょっと先になっちゃうのがね。あれは。
多分そうじゃないですかね。うん、なんかでもなんか、すげえ不定期にやってるから、なんかよく分かってないんですけど。なんか中途半端な綿流しの途中から撮れてたり、録画ができてたりとかしてて。
ああ、はいはいはい、うんうん、あ。でもあれも、だからリメイクどういう感じなのかすごい楽しみですね。ね。
はい。
うん、さあ、俺色に染まれの感想も来てますね。
は
い。風呂で金髪を見つけた時のドイチューさんは、金色モザイクの忍と同じ目をしてるはず。あ、なんかわかる。
そこまで病的ですか、俺。シノは結構やばいっすよ。
やばいからね。もうなんか排水口まで探しそうな勢いあるよ、ね。三平さん夫婦のてるてる坊主が絡まり合う発見、キュンときました、
うん。
キュンときましたと。そして、
いいね、
僕もミャーネーてるてる坊主作ってみようかなって。また来ましたよ。
出たよ。
ミャーネー警察が来ましたよ。
わかったよ、もう。
かと思えば。
はい。
なごみさんの梅雨のイラスト。まあ、まずだけは公式系でもあるんです
けど、はいはいはいはい、って
やつですね、はい、どんな絵だろうと。ヤシなごみ、雨で画像検索したら、半裸でタピオカ持ってる松崎さんの画像が出てきました。
ああ、はいはいはい。
俺見たけど。
俺も見たよ、俺も見たよ。
何あれ。
あれ、去年、タピオカ流行った時に、インスタに上げた写真です。
なんで、ヤシなごみ雨で検索して、あれが出てきちゃうの。
それは知らんよ。
それはもう Google さんの仕業。Google さんの仕業ってことで。はい。
だから、優しい雨っていうコンビ名。
まあ、それ
もある。ああ、そっか。
うん。はい、
そっか、なるほどね。コンビ名が引っかかっちゃったんだ。
そうそう、多分。
他にも写真あっただろうと思うけどな。フリースタイル。そもそもアウトとセーフの基準は何？アウトになったことってありましたっけ？
ないですよ。アウトなんか、うん、あるわけないじゃないですか、そんなに。
あと、
ぶっちゃけてるんですから。
ぶっちゃけてるとあれ、ブリッジだからね。
うん、滑らんなみたいなやつでしょ。
そうそう
そうそうそうそう。
だって滑らない。滑ってても滑らんな。
そうそう。
滑らない。滑ってても滑らんなっつったらもう滑ってないですから。
そうそう。
あるもんな。微妙な時あるもんな。
はい、ありますあります。もう一回やり直したいなと思う時あります。後になっていいの思いついたやつ。そうそう
そう。構成間違ったとかね。
そうそうそう。
思いついたってじゃないですけどね。
そうそうそう。思い出す、思い出す。
そうそうそうそう。はい。さあ、アニメ実況の感想も来てますね。二次祭アニメ実況特番。これ、すごい高評価なんですよ。はい、松崎さんの作のクイズがすごいクオリティ高くて、本当にクイズ番組みたいで面白かった。これは定期的にやってほしい。毎週の楽しみだった二次祭特番、最終週は松崎クイズとても面白かったです。今回できなかった問題も気になるので、ぜひまたやっていただきたいです。本当面白かったもんね、やってて。
楽しかった。
あれ
楽しみすぎたのかなんのか、リアクションがなかなかにおざなりでしたね。
それはほら、
クイズってね、
クイズ番組慣れしてない。クイズは楽しいけど、うんうん、あれクイズ番組だったじゃん。
いや、
そこに緊張してた。
ライブでも一緒よ。クイズのライブの企画コーナーであのリアクションやられたらと思って俺怖いよ。
あれかな、結論としては向いてないのかな。
向いてないかな。でもまたやりましょう、あれは。
またやろう、あれ楽しいから。はい、お客なんか入れずにやるからね、あれ。
うん、もうちょっと人数入れたいなとは思いますよね。
ああ、なるほどね。
あ、
それこそ、なるほど。あ、確かに確かに、回答者多い方がね。
うん、
なんかクイズ企画はなんかそういう感じでちょっとゲスト増やしたりとかしてやりたいっすな。
うん、
うん、はい、ということでですね、そんな、まあ、アニメ実況、まあ、7月からは、はい、まあ、多分、今日更新かな、1週目だから、更新になると思いますけれども、はい、また、
そうですね、
通常通りの、はい、アニメ3人で、はい、実況してますんでですね、そちらの方も、はい、ぜひぜひチャンネル登録をして、見ていただければと思います。今までのアーカイブも全部チャンネル登録すると見れますし、あとは、
うん、
そう。ね、生配信のアーカイブもそれで見れますしね。
うん。
うん、あとは、なんだ、まあ、YouTube とかでも、無料部分とかダイジェストとか見れるようになってますんで。
あ、そうですね。
はい。無料でも見れる部分あるんで、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いいたします。
そして、さっきも言いましたけれども、7月9日木曜日、ライブがあります。二次元再退社の夜の井戸端会議。まあ、今回のテーマ、3人の3次元あれこれということでですね、会場19時、開演19時半。そして、生配信もやりますが、配信開始は20時ということで、まあ、会場に来ると30分多く見れるかなって感じになっております。で、終了が22時。視聴チケットが1000円、会場来場者様チケット2000円となっております。で、ですね、まあ、来場者様チケットを買った人もですね、配信は見れるような URL、お渡しする手はずになっておりますので、なので、はい、まあ、ライブを家帰ってからも見れるって考えると、割と、
復習ができていいですね。
なんじゃないかなと。
うん。
一週間見放題で。で、その一週間の間だったら、買い逃した人も配信は、チケット買って見れたりもしますんで、ぜひぜひ、はい、特に地方の方なんかはね、見て、こんな感じなんだって、思っていただけるとありがたいので、うん、よろしくお願いいたします、は
い。お願いします。
はい。ということで、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい。そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、嫁よ、俺よに染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい、あとは、二次祭ノートからの投げ銭も随時受け付けておりますので、まあ、もしよろしければ投げ銭など投げていただければありがたいです。
お願いします。お願いします。
はい、そんな感じで、第236回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチュート
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。 終了でーす。さあ、
僕ね、うん、アナザーを読み出したんですよ。
あ、あの原作の方で。
小説、はい、
はいはいはいはいはい。
めちゃめちゃ面白いんですけど、
うん、
もっと死ぬと思ってたんですけど、未だに今そんなに死んでないんで。
ちょっと待って、あのさ、アナザー、はい、アナザーをまあ全部読んでないとはいえ、もっと死ぬと思ってたって。はい、言い出すのあんただけだよ。死んでるよ、十分。最初でも死んでるわ。そこそこ死んでるわ。
中盤でも、中盤でも死ぬし。
うん、そうですよね。
あの、待ってろ、死ぬの。死ぬから。もう、アナザーなら死んでたって言葉に謝ってほしいわ。
こんなもんかアナザーって思われたくないよ。
そうですよね。
アナザーもっと死にますからね。もっと死にますから期待しててください。
早く読もう。